今年は2015年、時の過ぎる速さは年を取るほど速くなると言われますが、本当にそう思えてきます。今から15年前、西暦2000年を迎えるときに、ミレニアムといって騒がれていたものでありました。その時には世界の終わりがやってくると、世紀末と世の終わりとを重ねて人々の不安感を煽るような、そんな話も出ておりました。おそらくそれらは今生きているこの世の中に対する何か満たされない思いや、あるいは危うさを感じるところから、世界の終わりに対する何か期待や、あるいは思いが湧いてくるのではないかと思います。本日の御言葉の、新約聖書の言葉の冒頭に、ファリサイ派の人々が、神の国はいつ来るのかと尋ねたとあります。それもある意味では私たちが世の終わりや世紀末の時に思うところと通じ合う部分と違うところとがあります。ファリサイ派の人々というのは、新約聖書の時代にありました。大変真面目に律法を守る人たちでした。律法というのは、旧約聖書の創出レビ民申命記というモーセ五書と言われる五つの書にあるいろいろな定めがあります。それが律法ですけれども、実はそれだけではありません。それは成文律法といって言葉として書き留められてある律法です。実はもう一つあるのです。それは口伝律法と言われるものです。成文律法の定めをもっと具体的な場面場面で、こういう時はどうしたらいいかということをある意味では解釈をして定めているのが口伝律法と言われるものです。後の時代にそれは書き留められ、編集されて、いきます。でも聖書の時代にはまだそこまで行ってません。ですから、律法学者と言われる人たちはもちろんこの書かれてある成文律法にも通じておりますけれども、具体的な日常生活の場面場面に適用する細かい口伝律法のことにも通じている。それが律法学者でありました。ファリサイ派の人たちは律法学者ではありません。普通の一般の人々です。しかし、その一般の人たちの中で、信仰に熱心で、神様からいただいた律法にできるだけ忠実に歩もう、そう志す人たちがいたのです。その人たちをファリサイ派の人々というのですが、ユダヤ人の言葉ヘブライ語でファルシームという言葉が元になっています。それは分離するという意味の言葉です。分離する。ファリサイ派の人たちは、まあ、いろんな角度で分離することを考えることができますが、きちんと律法を守ろうとしない、あるいは守ることのできない世俗の人たちに対して、きちんと律法を守っていく。そういう生活をもって、世の汚れから自らを分離していくんだと考えることができます。 この世俗の罪に染まった世の中にあって、懸命に律法を守ることによって、神の御心にかなった清いものとして、世から自分を分離すると自負していたとも言えるでしょう。ですからある意味ではとても熱心でありましたし、真面目でしたし、頑固でしたね。妥協しない。まあ、一種の宗教的な潔癖症とまで言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが、とにかく真面目だったのは間違いありません。新約聖書にたくさんの手紙を残している使徒パウロも、もともとはこのファリサイ派出身の人でありました。彼らにとって、神の国というのは、いわゆる天国とは違うものでした。かつてのユダヤ史上最も偉大な王とされるダビデ王の時代が一つの憧れとしてあります。神に忠実に従う王が、律法に基づいて国をきちんと治めていく。そのことで外敵からも守られ、揺るぎない国づくりがなされていく。そういう、この地上で、神の御心を表す、具現化するそういう国を、神の国として実現するということを夢見ているのです。それをしてくれるのは、メシア、救い主なのです。政治的、軍事的な意味でのメシアの支配のもとに、最終的には全人類が集められる一国家として、神の国を本気で考えていたようです。ここで、ファリサイ派の人々が尋ねるのは、神の国はいつ来るのですかと尋ねるのは、主イエスを罠にかけようとか、何か言葉尻を捉えて、行こうとか、そのような悪意があるようには見えません。どちらかといえば、率直に、自分たちにとって大切なことを尋ねていると言った方がいいかもしれません。これに対するシュエスの答えは、ここが神の国、あそこが神の国だと特定できるものではない。つまり神の国という考え方そのものの考え違いを教え示されるのです。実に神の国はあなた方の間にあると謎めいた答えを与える。神の国、キングダムです。王国なのです。極端なことを言えば、国民主権の民主国家ではありません。神の国というのは、王なる神の支配を表しています。人や税金などのお金や制度によって動く国ではなくて、神の支配がなされるということが肝心なのです。それは、あなた方の間にある。文法で言えば、このあるというのは、現在形という形で書かれておりまして、今あるし、継続していることを表すんです。あり続けているっていう意味を込めている表現なんです。何か未来にやってくるとか、未来に実現する話ではなくて、もう今、君たちの間に神の国はあるんだ、と、主はお答えになった。全くもって謎かけのような答えではないでしょうか。このファリサイ派の人たちとのやりとりから、向きを変えてシュエスは、弟子たちに向かって話を始められるのです。 神の国が来るというのは、神が完全にご支配なさるということです。それは裏を返して言えば、神に背く者どもが神に裁かれる時が来るということでもあるわけです。つまり、世界に対する神の最終的な裁き、審判がなされて、ついに神の国が実現するんだと考えられていたわけです。主イエスもそれを肯定なさっています。ついその前の神の国は今現在形であなた方の中にある、君たちの間にあるんだと言われていることと矛盾するかのようです。しかし、イエス・キリストによる神の国が到来するということの真相がここに明らかにされようとしている。まず、人の子と言われる救い主が、神の国なる、がなる日について現れる。神の国が実現していく、神の国がやってくる、起こる。そこにはですね、人の子が現れるということとセットになっているんです。で、ここには二重の意味があります。一つは、これをお話しなさっている、主イエスご自身が人の子、救い主として、この世に現れる時。もう一つは、最後の審判で、再びおいでになる時。実はこの二つの時が重ね合わせられているのです。人の子と言われる救い主が現れて神の国がなる時。それは誰も予想できない時だというのです。人の子救い主がおいでになる日を一日だけでも見たいと望む日が君たちは来るだろう。つまり救い主に来てほしいと、もう心底願うというのはよほど苦しい時です。もう満たされて平気で安楽で、もう幸せだって言ってる時には多分そうはならない。もう本当に苦しくて苦しくてしょうがない。そういう中で救い主としての人の子に会いたい、来てほしいというふうに願うわけです。苦難の時です。一日だけでも見たいと望む時がきっと君たちに来る。救い主に救ってもらうしかない、助けてもらうしかない、そういう辛い時が来るだろう。そういう時には、いつも偽預言者や偽キリストが現れて、ほらあそこに、ほらここにと言われている。君たちはそれに振り回されてはならない。惑わされてはならない。まことの救い主なる人の子は、まるで稲妻がひらめて大空の端から端へと輝くように、一瞬のうちに現れてくる。いつか稲光がですね、ビカビカビカーと行くかな、誰も予想できないわけです。突然来る。私たちは実はもうこの結果を知っているんです。すなわち、クリスマスの出来事がまずそうなんです。ただし、あの雷鳴が響く、とどろくようにして、世間にそれが知れ渡ったわけではなかったわけです。ベツレヘムの家畜小屋の片隅で生まれてくる。人の子が神の国をもたらす、過程がある、ステップがある。それは必ず多くの苦しみを受けると。今の時代の人々から排斥されると。つまり救い主として全く認められず捨てられるということ。こういうステップが、工程が必要なのだと、主イエスは仰せになっている。これも私たちは知っている。今これを話されているときはまだその途上にあるわけです。すなわち十字架へと向かう途上にあるわけです。 主イエスは救い主が、人の子が救い主にして裁き主として来る時のこと、昔のノアとロトの二人の人たちが経験した厳しい神の裁きの時の人々のありさまとして教える。共通しているのは、もう目の前に神の裁きが迫っているのに、それが分からずに普通に食べたり飲んだりしているというのです。ノアの時には洪水が襲ってき、ロトの時には火と硫黄が降ってきて、結局みんなそれで滅びてしまう。この神の厳しい裁きから逃れたノアとロト、彼らは神の言葉に聞き従った。滅びていった者たちとの違いは何なのか。主イエスは言われる。人の子が現れる日にも同じことが起こる。人の子が現れる日。すでに申し上げたようにイエス・キリストが救い主としてこの世にお生まれになったあのクリスマスの出来事と言えるし、十字架と復活、そして昇天を経て、やがて世の終わり、最後の審判の時に再びおいでになる再臨の時とも言える。この人の子の時というものは、クリスマスから再臨の時までの間の時があるわけです。要は神の裁きが明らかにされたその時にどうしたらいいのかであるのです。主イエスはここで、屋上にいる者は家の中の家財道具を取り出そうとして下に降りるなと例えている。畑にいる者も家に帰るな、やはりこれも家財道具を取り出そうとして帰るなということでしょう。これは地上のものへの執着を指しています。物としてのお金などの財産だけではありません。自分の技や業績や功績、名声、地位、それらを抱え込んで神の裁きの前に出ようとすることは、決定的な滅びにをかえって引き寄せることになるのだ。一番大事な命を失うことになってしまう。振り返ってはいけないと言われていたのに、神の言葉に背いて振り返って潮の柱になってしまったあのロトの妻のようになってしまうという。主イエスは十字架に多くの苦しみを受け、人々から排斥され、弟子たちからも見捨てられて、一人十字架を追われていく。そして黄泉にまで下りたもうた。そこから引き上げられ、復活の命を持って弟子たちを招かれたわけです。その誠の救い主、人の子としての救いへの招きは、何か自分の業績を携えて、お土産のようにしてこれだけ真面目に頑張りましたというようなものを持っていくものではなかった。逆に、人の子なる主が命をかけて、成し遂げる全く罪の許しという贖罪というものを、それは踏みにじる行為になる。いかにもイエス様、イエス様と言っていても、主よ、主よと言っていても、結局は自分の業績、自分の功績、自分の力で神の入ろうと、国に入ろうとしていることに他ならず、イエス様は付け足しにしかならない。挙句の果てにはいらなくなる。それは、一人子なる主イエスをこの世に使わされた神の救いの御業に、完全に逆行するものであります。滅びに突き進むものです。34節に注目します。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い。要するに、下に下って家財道具を一式運び出そうとするものです。命を失うものをかえって保つ。家財道具に例えられている自分の業績や功績や地位などを手にしようとして、自分の命を生かそうとしても、それらは何の役にも立たず、命を失うことになる。 命を失うものは、かえって保つことになるとは、主イエスがお手本、ひな形になっているのです。何のために、誰のために命を失うのか。主イエスは、全くもって不信仰で、愚かで、どうしようもないものを許し、とこしえの命を与えて神の国に迎え入れるために命を失っていく。しかし、人の子なる主イエスを父なる神は復活させたも、とこしえの命を与え、そしてこの神の救いの御業を信ずる者すべてに、この全き罪の許しと常しえの命を与え、神の国に招き入れてくださるという、これが福音。最後にもう一度時を戻しましょう。神の国は君たちの間にあると言われたことに、もう一遍戻りたいと思うんです。神の国はもうすでに来ている。人の子なる主イエスがこの世においでになったその時から、そして天に昇られ神の右の座に着きたもう主イエスが再びおいでになって最後の裁きをなさる時が来る。今その中間にあって、私たちは神の国を先取りする特別な恵みをここに与えられている。何度も言いますけども、決して自虐ではありません。本当のことですから。私たちは誠に信仰弱く薄く愚かですから。信仰の道に、教会に導かれていながら、ロトの妻のように自分の技や業績を振り返ってしまう。そうではありませんか。せっかくとてつもない恵みをいただきながら、未練たらしく、自分の技や知識や経験や、評価や、そういうものに振り返って、そこに依存するように見てしまう。塩の柱になってしまうものです。しかし、そんなものになおこの御言葉が与えられている。それはすなわち、自分たちの信仰の原点に立ち返るチャンスが与えられているということです。すなわち、私たちはイエス・キリストを誠の救い主として信じて洗礼を受けた。その時にコロサイ書の2章12節にあるように、私たちはキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたと。ロマ書の6章4節にもこうある。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのですと。恐ろしい滅びから救い出されるという特別な救いをいただきながら、ロトの妻のように振り返ってしまう我ら。しかしなのです。なおここに悔い改めのチャンスが与えられている。そして神の国を先取りする特別な恵みを味わい知るようにせられているのです。人の子なる主イエスの十字架と復活を信ずる信仰によって、神の国を先取りして味わう特別な恵み。それはこの礼拝であり、また聖餐の恵みであり、そして私たちがこの後祝祷をもって 使わされていくこの世での様々な出会いと交わりの中にあります。キリストに習いて、自分に備えられた隣人のために、自分の命を注ぎ出すようにして仕えていく中に、損をするような感覚とは正反対の、かえって生かされてあるとてつもなく豊かな恵みをきっと深く深く味わい知らされるでありましょう。